安城写経だより、2020年12月1日、第141号、編集と発行、社会福祉法人、安城市社会福祉協議会、電話 77-2941。表紙、安城市社協基本理念、住民一人一人が主役の、福祉のまちづくり。今月の題字は、安城西中学校の神谷ひなさんの作品です。支え合いとお互い様の気持ちで活動しています。私たちの日々の暮らしの中では、以前は自分でできていたことであっても、年を重ねるごとにできなくなってしまうことがあります。そのため、困りごとや心配ごとへのちょっとした手伝いを必要としている人もいます。安城市では、同じ地域に住む住民同士が、困りごとを抱えた人に、自分の持っている技術や知識を生かして支援する、つながる、つなげる、お互い様で支え合う地域づくりを目指しています。今回の特集では、町内福祉委員会での支え合いの取り組みを紹介します。写真が3枚掲載されています。活動の写真は、令和元年に撮影されたものを含みます。1、道路側溝に生えている草の草取り作業。2、自宅の庭の植木鉢などの片付け作業。3、車での送迎。表紙終わり。特集。住民同士の支え合い、町内福祉委員会の取り組み紹介。町内福祉委員会の取り組み、日常生活で生じるちょっとした困りごとを町内で把握し解決する地域住民による取り組みです。具体的な取り組みとしては、ゴミ出し、電球交換、清掃、買い物や通院の付き添いなどがあります。こうした取り組みによって、日常生活の困りごとが解決されるとともに、困りごとを抱えた人と地域がつながるきっかけになり、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることにつながります。今回はこうした活動をしている町内福祉委員会の中から、10月27日に開催された町内福祉委員会全体研修会で発表を行った3つの町内福祉委員会の取り組みを紹介します。笹目福祉委員会、見守りから見えた困りごとを支援につなげる取り組み。笹目町では、一人暮らし高齢者や高齢者の二人世帯など、見守りや支援が必要な人を把握するため、民生児童委員が集まり、民生委員連絡会を開催しています。見守りの中で見えてきた困りごとに対して、何かお手伝いできないかという意見から、笹目ボランティアネットの会が立ち上がり、剪定や草取り、ゴミ出し、送迎などをお手伝いしています。見守りを通じて困りごとを見つけ、その困りごとに対応できるよう、民生委員連絡会と、笹目ボランティアネットの会が連動する仕組みができています。1、民生委員連絡会での見守りについての情報共有から、2、笹目ボランティアネットの会による支援につなげます。支援の流れの様子が4枚の写真で掲載されています。写真1、困りごと解決に向けた支援についての話し合い。写真2、草取り作業後の笹目ボランティアネットの会のメンバーの方々。写真3、草取り作業前の庭の様子。写真4、草取り作業後の庭の様子。写真終わり。城山福祉委員会、気軽に助けてと言い合える関係づくりの取り組み。困った時はお互い遠慮なく、助けてと言い合える関係づくりを進めています。 福祉委員や民生児童委員が町内で見守りや支援を必要とする人の自宅を訪問し、健康状態や困りごとなどの聞き取り調査を行っています。その結果を受けて、支援を必要とする人を対象に、町内福祉委員会のメンバーが中心となって、掃除や通院の付き添いなど、日常で困っていることを手助けしています。写真が2枚掲載されています。写真と説明。1、家庭訪問による聞き取り。困りごとやお手伝いについての聞き取りをします。そこから、2、福祉委員会で情報共有。訪問結果と各組長からの情報を共有します。写真終わり。聞き取った困りごとの一例。家具のレイアウトを変えたいが、一人ではとても無理だから、手伝ってほしい。体調悪化により動けなくなったので、部屋の掃除や庭の手入れを手伝ってほしい。城南町福祉委員会、障害のある人、高齢者など多様なニーズへの取り組み。城南町福祉委員会では、支援を必要とする人の自宅を福祉委員、民生児童委員、社協職員が個別訪問して現況を確認するとともに、困りごとがないかを聞き取り、解決に向けて支援も行っています。今までに高齢者宅の草取りやゴミの片付け、ゴミ出し支援、視覚障害のある人の困りごとの解決に向けて、町内福祉委員会関係者及び協力者で相談し支援を行いました。1. 個別訪問での相談から、2. 多様な困りごとに応じた支援につなげます。3枚の写真が掲載されています。写真と説明。写真1。視覚障害者のある人の自宅に訪問して困りごとの相談。ゴミ出しや犬の散歩ができず困っています。写真2。ゴミ出し支援を行う福祉委員。写真3。犬の散歩を代行するご近所の協力者。写真終わり。1月の相談窓口。4項目です。1. ボランティア相談。場所、社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時、12月27日から1月4日、1月12日除く。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、77-2945。2. 専門職による貢献制度市民相談。場所、社会福祉会館。日時、1月9日土曜、午後1時半から4時、毎月第2土曜日。対象、市内在住の貢献制度の利用を検討している人。要予約、先着3名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。3. 心配事相談。場所、総合福祉センター。日時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時、12月27日から1月4日、1月12日除く。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、77-7889。4. 障害者更生相談。場所、総合福祉センター。日時、1月14日、木曜、午後1時から4時。毎月第2木曜日。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人、及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで、 要予約、先着6名、予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター 77-7888。ハートンからのお知らせ。青年貢献制度啓発講演会。青年貢献制度は、判断能力が低下した人の生活を法律的に支援する制度です。今回の講演会では、青年後見人としても活動する弁護士が、制度の基本について分かりやすくお話しします。認知症の人のご家族、障害のあるこのご家族をはじめ、どなたでもお気軽にお申し込みください。日時、令和3年1月9日、土曜、午前10時から11時半、場所、社会福祉会館、講座室、講師、杉原康介氏、神谷明文法律事務所、定員70名、先着順、申し込み、11月26日木曜から1月8日金曜までの午前9時から午後5時までに、社会福祉会館窓口、または電話にて受付。日曜、月曜、祝日、年末年始除く。問い合わせ、生活相談係、77-0284。生活福祉資金新型コロナウイルス特例貸付の最終受付。総合支援資金特例貸付。緊急小口資金特例貸付の最終受付が間もなく終了します。厚生労働省の方針により、受付期間が変更となる場合もありますので、詳しくは次の連絡先にお問い合わせいただくか、安城市社協ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、生活相談係 77-0284。 ご寄付いただきました。皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行、9月受付分、継承略、岡田理恵子、NTTOB 安城一水会、木村隆彦、ボランティア23、安城商工会議所女性会、安倍和彦、東山中学校文芸部、横山真嗣、エース内山薬品株式会社、安城市消費生活学校、中部公民館利用者、JA 愛知中央産直センター安城南部、小野内製鋼株式会社、中村富士子、福祉センターへの寄付、住吉町福祉委員会の有志グループ雑巾を縫う会から、手作り雑巾240枚を社会福祉協議会にご寄付いただきました。代表の高橋智恵さんは、日頃から仲間で集まって楽しくコツコツと作った雑巾です。コロナ禍の中でも、高齢者の行き場となっている福祉センターの消毒清掃に役立ててほしい、とおっしゃってくださいました。雑巾は、市内に8館ある福祉センターで消毒作業に活用します。赤い羽共同募金。市内各所に設置されている募金箱のほか、スマートフォンからも募金ができます。次の2次元バーコードをスマートフォンで読み込み、ご住所やお名前を入力してください。クレジット決済やコンビニ支払い等、お好きな方法で募金することができます。インターネットでの募金はこちらから、QR コードが掲載されています。皆様からのご支援、ご協力をお願いいたします。介護者の集い。日時と場所。1月8日金曜午後1時半から3時、北部福祉センターホール、97-5000、1月8日金曜午後1時半から3時、佐久野福祉センターデイルーム 72-7570、 1月19日火曜、午前10時から11時半、中部福祉センター集会室、76-0090。1月19日火曜、午後1時半から2時半、名勝プラザ集会室、92-3641。1月21日木曜、午前10時から11時半、桜井福祉センター多目的室、99-7365。介護者おしゃべりサロン、1月9日土曜、午後1時半から4時、総合福祉センター会議室3、77-7888。安城市社協の介護予防チャンネル、食事や運動について学び、みんなで一緒に介護予防しよう。YouTube で安城市社協介護予防と検索してね。公開日と内容。12月1日火曜。栄養講話、免疫力を上げてウイルスを撃退しよう。シニアのための自宅で簡単レシピ7、すいとん入り味噌汁。12月15日火曜、運動、コグニサイズ1、有酸素運動をしながら行う脳トレ。なお、掲載の授業は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。安城市社協ウェブサイト https://www.anjo-sykyo.or.jp/。以上、安城社協だよりでした。